77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月になり秋も深まってきましたねとこう言いたいところなんですが、毎日暑いですよね。もう昼間も日差しがもう強くて、もう汗いっぱいかいちゃうので、私今日のこの収録も実はノースリーブなんですよ。もう本当に、まあ、朝晩はね少しこうひやっと涼しくなって虫の声なんかもね、聞こえたりしますけれども、まだまだ暑い日が続いてますよね。まあ皆さんはどんな秋をお過ごしでしょうか。私は相変わらず食欲の秋です。まあ芸術の秋とも言われておりますが、私は結構美術館に行ったり博物館に行ったりして、いろんな展覧会を見るのも大好きで、もちろん音楽も大好きですので、コンサートやあとお芝居に行ったりするのも大好きです。まあ、そんな中、私あの実は仲良くさせていただいている東京に住んでらっしゃるんですけれども、長崎出身のイラストレーター岡本のり子さんから、長崎で個展するから見に来てねとこうお知らせをいただいたので、先日ですね早速そのイラスト展見に行ってきました。長崎ピースミュージアムというこう割と小さなミュージアムでやってるんですが、何しろですね絵がすっごく可愛いんですよ。まあ、そしてその絵から温かさとか懐かしさがこうふわーっと伝わって、まあ、イラストの中には長崎にまつわるイラストもあったり、まあ、例えばおくんちのジャオドリの絵とか、あとチリンチリンアイス屋さんの絵とか、もう本当に癒され空間の中楽しんできました。まあ、素敵な絵を見て幸せな気持ちになれるっていいですよね。まあ、心を豊かになれるこういう時間って必要だなぁなんて改めて感じました。10月24日まで長崎ピースミュージアムで岡本のり子さんのイラスト展開催されていますので、ぜひ可愛いイラストをご覧になって秋の素敵なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。よかったら皆さんの秋の過ごし方などもメッセージで教えてくださいね。さあ今週も素敵な音楽と映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さて早速話題の最新作2作品からご紹介していきます。映画過疎劇参加用。高校生のようは幼い頃、母の幸男が家を出て父と二人で暮らしていましたが、父が交際相手のよしこと再婚し、よしこの連れ子4歳のひなたと4人家族の新しい暮らしが始まりました。そんな新たな暮らしへの戸惑いをようと同じ美術部に所属するりくに打ち明けます。実の母幸男への思いを募らせていたようは、画家である幸男の個展にりくと一緒に行く約束をするのですが、という人気作家久保みすみさんが2014年に発表した短編集の中の一編、過疎劇参加用を映画化した作品です。監督は2019年公開の映画愛がなんだのヒット以降、数々の良作を手掛けている今泉力也監督。キャストはようを志田沙羅さん、りくを鈴鹿央士さん、まあ、この2人ドラマドラゴン桜で共演していましたよね。そしてようの父を 井浦新さん、実の母幸男を石田ひかりさん、新しい母よしこを菊池亜希子さん、陸の母を西田直美さんなど実力派俳優が脇を固めています。皆さん参加用っていう花ご存知ですか？もう恥ずかしながら私この映画で初めて知りました。まあ、直径2センチほどの純白のお花で、雨に濡れると透明になる不思議なお花なんですね。私これちょっと実際見てみたいななんて思ったんですけれども、幼い頃に母と別れ早く大人にならざるを得なかったようが、新しい家族を迎えたり同級生の陸との恋愛感情が芽生えたりと、まあ、そんな中で成長していく姿が描かれていて、まあ、静かに流れていく物語の中、私はずっとように寄り添っていたような気がしました。やはりいろんな複雑な思いだったりと、はあ、なんだかわかるような気がするっとこう私も一緒に成長していくような気持ちになった映画でした。もう一つの作品は映画神有月の子供。母を亡くした少女カンナは大好きだった走ることと向き合えなくなり、うつうつとした毎日を過ごしていた。そんなある日、母の買った身に触れたカンナの前に神の使いのウサギシロが現れ、カンナは出雲の旅へ誘われます。お母さんに会えるかもしれないとカンナはシロと共に出雲へ走り出します。道中鬼の少年ヤシャに行く手を阻まれながらも自分を信じて走り続けるカンナでしたが、という毎年10月に全国の神々が出雲に集い、翌年の縁を結ぶ会議を行うという言われを題材に、神話の地出雲を目指してかける少女の成長を描いた作品です。主人公カンナの声を朝が来るの牧田亜珠さんが務めるほか、坂本真綾さん、入野美優さん、柴崎幸さん、井浦新さんなどが声を務めています。もしかしたら私はこの作品に出会っていなかったら一生知ることはできなかったかもしれないと、こうアニメを通して呼び名の由来や言われを学べるというのは嬉しいなと思いました。まあ、私も母を病気で亡くしているので、もうカンナの気持ちわかるなとこう言いますか、まあ、母を亡くした悲しさがもう伝わるんですよ。まあ、先ほどご紹介した作品もそうですけれども、この2作品理由が違っても母のいない寂しさをこう共感してしまって、もう私も結構物語の中に入り込んでしまってですね、この主人公2人にも頑張れと応援する気持ちで映画を見てしまいました。映画過疎劇参加用、そして神有月の子供、こちらは全国で公開中です。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。それでは映画神有月の子供の主題歌をお届けします。美和でカンナ。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。デューン砂の惑星。物語の主人公ポール・アトレイデスには未来を見る能力がありました。しかしその力の本当の意味をまだ誰も知らない。時は1190年、宇宙帝国の皇帝からの命令でポールとアトレイデス一族は砂の惑星デューンへと移住しますが、それは恐るべき罠だったんです。今までデューンを治めてきた凶暴なハルコンネン家と皇帝が手を結び、民衆から敬愛され勢力を広げつつあるアトレイデス一族を一気に滅亡させようとしていたんですね。そこで父を殺されたポールは一夜にして全宇宙から命を狙われる存在になってしまいます。そしてそこに謎の先住民族フレメンが現れるんですが、果たしてこのフレメンは敵なのかそれとも味方なのか。巨大生物サンドワームが襲い来るその星でポールは全宇宙の未来のために立ち上がるのですが、という物語です。ブレードランナー2049のルニ・ヴィルヌーヴ監督が かつてデビッド・リンチ監督によって映画化されたフランク・ハーバードの SF 小説を新たに映画化した作品です。この原作、スター・ウォーズや風の谷のナウシカ、アバターなど数々の名作にインスピレーションを与えたとも言われているそうですよ。そして主人公ポールを演じるのは、君の名前で僕を呼んでのティモシー・シャラメ。もうですね、彼が一段と素敵でですもかっこよかったんですよ。より一層頼もしくなったティモシー・シャラメさん、もうこの作品でさらに人気が出るんじゃないかななんて思っています。他にもアクアマンのジェイソン・モモア、ゼンデイヤ、ジョシュ・ブローリンなど超一流俳優が脇を固めていて、この作品、私ですね、実は想像以上に面白かったんですよ。なんかですね、 SF 映画って好きなんですけど、どうかしたらですね入り込めない時があるんですが、この作品スーッと入り込んでしまいました。まずこの映画ですね、もう映像と音楽がですね、もうとにかく素晴らしい作品でした。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。デューン砂の惑星、東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品は映画燃えよ剣。江戸時代末期、黒船の来航により外国から日本を守るため、幕府の権力を回復させようとする砂漠派と、天皇を中心にした新政権を目指す倒幕派の対立が深まりつつありました。武州多摩の農家に生まれた土方歳三は、武士になりたいという思いで近藤勇、沖田総司ら同志と共に京都へ向かいます。芹沢鴨を局長に徳川幕府の後ろ盾で新選組を結成し、土方は鬼の副長と恐れられながら、倒幕派の制圧のため京都の町で活躍を見せるがという、新選組副長土方歳三の生涯を描き、過去に映画化ドラマ化もされてきた司馬遼太郎さん原作の作品で、関ヶ原の原田雅人監督がメガホンを取っています。キャストは土方歳三を岡田准一さん、近藤勇を鈴木亮平さんのほか、柴崎浩さん、山田涼介さんなど豪華キャストが出演しています。私ですね、この作品で楽しみにしていたのは、岡田准一さんと鈴木亮平さんのもこの2人、土方歳三と近藤勇をそれぞれがこう演じていらっしゃるんですが、 NHK 大河ドラマの主役を務めたお二人がどんな新選組を見せてくれるんだろうとこう楽しみにしていたんですよね。もうですね、もう期待通り、もうやはりさすがでした。このお二人、もう時代劇が板についてるって言いますか、物語の中に引き込んでくれるんですよね。ですので、時代劇あんまり見ないという方も見やすいんじゃないかなと感じました。これまでいろんな方が新選組を演じた作品を見てきたんですが、やはりまた新たな発見もできますし、地域も増えました。もうですね、この作品もぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。映画燃えよ剣、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひスクリーンでお楽しみください。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。2013年に公開された岡田准一さんの主演映画永遠のゼロの主題歌、サザンオールスターズで蛍。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。これまでに皆さんからいただいていたメッセージご紹介します。もうほんと毎週たくさんたくさんメッセージありがとうございます。まずは 東京都八王子市にお住まいのラジオネームひとゆりさん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。これからも応援させていただきます。よろしくお願いしますといただきました。いやーもう本当楽しみに聞いていただいて嬉しいです。もうこれからもですね、ぜひ応援してください。ラジオ楽しく聞いてくださいね。ひとゆりさん、ありがとうございます。続いては埼玉県にお住まいのラジオネームこたさん、ぎゅっと詰まった映画情報を愛を持って語ってくれて作品選びの参考になります。インターネットラジオで聞けるのもありがたいですといただきました。ありがとうございます。もうこちらとしては聞いていただいてありがたいです。もう本当ありがとうございます。まあですね、毎週ですね、どの映画紹介しようかなってこう考えながらいつも作品選んでますので、こたさんのね、映画の見るこう作品選びのね参考になったと本当嬉しいです。これからもよかったら楽しみに聞いてくださいね。ラジオネームこたさん、メッセージありがとうございました。続いては北海道札幌市にお住まいの女性の方からですね、いつも楽しい映画紹介をありがとうございます。映画は映画館で見るのが一番好きですといただきました。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。私もですね、映画館で見るのが一番好きです。もう自分の世界に入れますよね。これからも映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。もう一ついきましょう。こちらも札幌市にお住まいのラジオネームケンさん、ミカさんこんばんは。今回もアプリで聞かせてもらいました。すごく見たい映画情報で心がドキドキ震えました。震えといえばこの頃いろんな場所で地震が続いてますね。本当かどうかは分かりませんが、地震の予兆で地震雲が出たり、魚やクジラの座礁などで人間には分からないことが起きているのかもしれませんね。北海道でも鹿が街中に現れたり、クマが高速道路に侵入したりとあまり起きないことが起きています。映画を見て感情が揺れるのはいいことですが、地震による被害などが起きないことを願うばかりです。ミカさんの映画話毎回楽しみにしておりますといただきました。メッセージありがとうございます。いやもう本当地震続いてましたよね。私もちょっと実家が東京なのでちょっといろいろ心配したんですけれども、まあ、本当に自然災害、本当もこればかりはね防ぎようがないので、まあ、どうしようもないんですが、もう本当にこれ以上ね被害が起きないことを本当に願うばかりです。もう映画を見てね感情が本当に揺れることはね本当いいんですけどね、これからもね災害が起きないことを願っていきたいと思います。ケンさん、いつもメッセージありがとうございます。これからも聞いてくださいね。その他にもたくさんメッセージいただきました。一つ一つ大切に読ませていただいてます。本当にありがとうございました。それでは最後にもう一本映画ご紹介します。映画パリのアメリカ人。アメリカ人の退役軍人ジェリー・マリガンは戦争が終結し、多くの希望やチャンス満ち溢れたパリで画家を目指しています。ジェリーが若く美しいダンサーリズと運命的な出会いを果たすと、終戦後のパリの街並みを背景に芸術や友情、恋をめぐる感動かつ現代的なロマンスが展開するというアメリカの名作ミュージカル映画パリのアメリカ人の舞台版で、2015年第69回トニー賞で12部門ノミネート中最多4部門を獲得し、本作はブロードウェイプロダクションとキャストによる2018年のウエストエンド公演を特別に撮影した作品です。ジェリーを演じるのはニューヨークシティバレエ団でプリンシパルの経歴を持つロバート・フェアチャイルド。リズを英国ロイヤルバレエ団のリアン・コープが演じていて、このお二人の演技がもう本当に絵に描いたようで素敵なんですよ。音楽もですねすごく素敵な曲たくさんかかってますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画パリのアメリカ人、こちらは10月15日から全国順次公開中で、長崎では11月12日から佐世保シネマボックス太陽で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみくださいね。ということで今週のラストナンバーは映画パリのアメリカ人からスワンダフルを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。